皆さんこんにちは、草野美希です。
宮崎哲郎です。
オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックはメタのメタバース戦略について話していきたいと思います。はい、メタ、
はい、
メタ、
そうですね、前回に引き続きっていう感じ、ですけど、メタの、
はい、
そうですね、最後におそらくなりますと、ちょっと 長すぎたらカットするんですけど、今日はメタの、メタバース戦略について話していくんですけど、前回はもうちょっとデバイス系の話、をしたと思うんですけど、やっぱり、バーチャル世界、バーチャル空間は VR ヘッドセットを別に必要と、してないので、なんで、VR ヘッドセット以外の話ももちろんしないといけないっていう、ところで、特にメタは、このメタバースのストラクチャーをどう考えてるかとか、そこに対してどういう思いを持ってるかとか、何を重要視してるのか、っていう話を、していく中で、そのオープン VS クローズドとか、パーソナル VS ソーシャルとか、なんかプレゼンスの話とか、そういう話をしてから、メタが、どういう形で、そのメタバース展開をしていくのか、っていう、話をして、最後にちょっとメタバース全体の話をしてクローズするっていう感じでいきたいなと思います。はい、じゃあ、初めから、そうですね、まず初めに、メタとしては、メタバースを3つの大きなレイヤーとして見ていますと、これはなんか過去のメタの、メンバーが、ブログでも書いていることなので、それを読めばいいんですけど、まず基盤レイヤーがありますと、ここが、いわゆるハードウェアとかプロトコルとかスタンダードですよね。
はい。
で、次にプラットフォームとかネットワークのレイヤーがあって、で、最後に体験、っていう、大まかに言うと3つのレイヤーが、あるんですけど、なんか、多くの人はやっぱメタを見ると、そのホライゾンワールドとか、今ですとその SNS アプリとかを出しているので、その体験レイヤーに結構強化してるのかなって、思いがちなんですけど、実は、よりその最初の2つのレイヤー、を、強調している。っていうところで、この3つのレイヤーを、全てメタはいろいろ取り組みをやってるんですけど、結構その、一つ共通のテーマとしてあるのが、その相互運用性の話。
はい、
をメタをすごいしていて、その各レイヤーごとにその相互運用性っていうのが重要っていう話をしてたんですけど、
はい、
実際にオフトピックでも、去年の5月とかですかね、にこのメタバース内での相互運用性の重要性と課題について話したと思うんですけど、
はい、
未だにその課題解決のソリューションが、残念ながら見当たってないっていう、
それぞれ、
ここの何ですかね、その空間をまたぐときに、どういうルール付けをするのかとか、そこのスタンダードとかプロトコルとか、どうするのかっていう話は、その、なんとなく技術があったり、するんですけど、例えばブロックチェーンの技術とか、ただそこの、実態として、成り立つためには、いろんなハードルがあって、これは、去年の5月のポッドキャストを聞いてもらえばわかるんですけど、まだちょっと解決策がいろいろないっていう、ところで、ただメタとしてはここの、こういうところを解決するための、メタバースチームを作っているというところなんですけど、この、まず1個目のレイヤー、その基盤レイヤーでいくと、もちろんデバイスはメタは作っていますと。ただそれ以外にスタンダードとかプロトコルをも、いろいろ作ってるんですよね。
どういう
スタンダードとかって、例えばインターネット上ですと、その例えると HTML とか。
はい。
いわゆる開発者が簡単に開発できるような、ものを、その基盤のツールですよね。ツールとか言語とか、出してたりとかするんですけど、このHTML も実はすごい面白い考えの中で作られたものなんですけど、なんかそういうものもあれば、ハードウェアのスタンダードとかでいきますと、USB ポートとか、その複数のデバイスがつなげ合わせるような形を取ったりとか、そういうのがありますし、あと、例えば、GIF とかあるじゃないですか。
GIF ともいうやつですか。
そうですね。どっちなのかっていう話ですよね。
はい。
あの画像の、スタンダードですけど、
うん、
実は1980年代ぐらいまで、あの各コンピューター会社、コンピューターを製造している会社が自社の、あの言語を出していて、いわゆるその画像を表示する言語を個別で作ってたんですよ。でそうなった時に何が起きたかというと、違うブランドのパソコンと画像共有がすごい難しかったっていう。でそれを解決するために1987年にコンピューサー部のあるエンジニアがその GIF、まあ、GIF どっちなのか分かんないですけど、っていう、ユニバーサル画像共有言語を作ったっていうところで、なんでまあこういうようなその、スタンダードとかプロトコールっていうのが、重要になっていて、まあ、今まで の, そのオープンインターネットと呼ばれるものではすごい重要なイノベーションでしたと。
JPEG とか PING とか MP3 みたいなのもそういう言語になると、うん、
そうですね、まさに、はい、あのそういうところ、が、その、まあ、いろんなデバイスが使える、対応できるっていう、ところですとすごい重要な、プロトコルですと。でまあその中でやっぱり Google もその、Google で数ヶ月前にあの、オープン AI とかバードが、オープンソースの AI システムに、負けるんじゃないかと、っていう話を、まあ、っていう論文を、社内の論文を出して、いたんですけど、まあ、それこそメタの、あの、ラマっていう AI 言語モデル、とかも完全オープンソースに、してますし、あの、やっぱりなんか、メタは実はそういうところ、に結構投資を、まあ、あの先週もちょっとやりましたけど、このオープンな、ことをどんどんやっていきたいと、言ってますと。でまあこのですかね、あのなんかオープンソースにするかなんかクローズドでやるかっていうのはなんかもうインターネットの初期からすごい議論されてることで、それこそインターネット自体もなんかそのクローズドなのかオープンなのかっていう議論、あの戦いが昔行われていて、
はい、
それこそあのサンマイクロシステムズっていう会社がソラリスと Java を、作っていて、マイクロソフトは Windows ASP を作っていて、で結果的にその独自インフラを作ってる会社は負けて、結局オープンソースの Linux とあと Apache が、勝ったので、まあ、結局今のインターネットは基本的に Linux がすごいベースとしてあるんですけど、あのなんかまあこのオープンソースっていうのが、基本的に多くの人たちを集めて、まあ、一つのプロジェクト、に向けて、まあ、より普及しやすい、ものを、と考えた時に、実はメタってこういうベーシックなインフラを作る、実績がありますと。例えばリアクトっていうウェブとかモバイルアプリを作るフレームワークもそうですし、はい、あと PyTorch、っていうこれは機械学習のフレームワークなんですけど、あのここに関してはもっとすごくて、あの、はい、元々メタが、作ったもの、なんですけど、もうメタが持ってないんですよ。
売ったってことですか？
Linux に、オーナーシップを移行して、でちなみに例えば ChatGPT って PyTorch、で、開発されたりとか。
へえ。
なんであの Google のシステム以外の、人たちは大体 PyTorch とかを使ってるんですけど、あの、特に AI 関連のものとかは、
はい、
なんでまあなんかそれくらいそのメタって実はいろんな意味でその開発者コミュニティとかに貢献はしていますと。で、まあそれ以外にも例えばなんですけど、この AI 関連でいくと、先々週ですかね、あのいろんな AI モデルとかを提供してるっていう話もしたんですけど、数ヶ月前にあの Massively Multilingual Speech MMS っていう AI モデルを出して、いて、まあ、これはその、テキストから言語と言語からテキストをあのいわゆる翻訳の AI、を出していて、まあ、これも基本的にオープンソースで出していますと。なんで、なんか、いろんな意味で、このオープンソースの、なんか、基盤インフラを提供しています。
あんまり開発者の方、やっぱ Facebook、すごいなってなってるんですかね。あんまり気づかなかったでした。
そうですね。あの、まあ、特に多分、最近より気づく方が増えたのかなと思うんですけど、それはやっぱり、その AI モデルを結構、多くのオープンソースのモデルを出してるからっていうところですかね。
そこで、確かに、気づきました。
そうですよね。僕も そこでようやくなんかメタって結構やってるんだっていうのを思ったので、
うん、
なんかあのでも実は過去にある歴史の中からやっていたと、ところなんですけど、まあそういうその基盤のインフラはそういうところをやっていて、なんかもう一つそのメタとして多分そのメタバース内で重要視しているのが、そのどういう、形でその、あのメタバースのポジショニングを取るか、っていうところで、ここは結構アップルとの、違いがあって、まあ、先週もちょっとこの話は、したんですけど、
はい、
アップルはやっぱりパーソナルコンピューティングデバイス、として、まあ、ビジョンプロを出していて、メタに関してはクエストをソーシャルプロダクトとして出していますと、なんで、まあ、アップルに関してはそのユーザーが世界とインタラクションするためのツール、なんで本当にパソコンのリプレイスみたいな感じですよね。なんで、アップルからすると他人とかその他の人が、関わるかもしれないですし、関わらないかもしれないですと。でもメタに関しては人と人のインタラクション、そこを強調したテクノロジーなので、なんでやっぱりそのそういう意味だと作るプロダクトも違いますし、考え方とか、も違う、ですけど、なんか個人的にすごいそのアップルとメタのいろんな発言を見ていて面白いと思ったのが、なんか両者ともその相手を若干批判し、同じことで批判していて、自分たちはそうではないって言い切ってるんですけど、その、お互いのデバイスはなんか孤独さがより生まれる、
あーなるほど
っていう発言をして、でもなんか完全に違うアプローチからの、発言で、
どういうアプローチなんですか？
なんかメタからすると、そのソーシャルな、機能とか、そのデジタル上でいろんな人と、つながる、それが重要だっていうのを推してるんですよね。うん、
それも確かに。
で、アップルからすると、いや、そうではないですと。あの、フィジカル上で、周りの人とインタラクションするのが大事ですよねと。
まあ、それも確かに。
そうなんですよね。
アプローチ確かに違います。
ま、ちょっと違いますよね。あの、で、アップルに関してはその VR ヘッドセットを、まあ、その結構批判していて、その VR ヘッドセットをつけると、その誰かが後ろからなんか肩を叩いた時に、なんか何が起きたか分かんなくなるみたいな、めちゃくちゃ驚いてしまうっていう、なんかその体験がすごい嫌っていうのを言ってたり、
へえ、
なのでやっぱりアップルからするとその、あのビジョンプロの場合ですと、その画面なんか VR 的なイマーシブな体験をしてても、誰かが自分を見た時にその人の顔が出てくるようになってるとか、なんかそこはやっぱりあのすごい重要で、アップルが言ってたのはその、違う場所に連れて行きたくないですと、そのビジョンプロを使って、
はい、
今の世界に追加をしたいですと。
思想は確かに違います。
そうですね、そこは結構なんか大きな違いがあって、あのなんでまあでもなんか面白いのが、両者ともその孤独さは自分たちのデバイスによって生まれないっていう話をしているのと、両者ともすごいプレゼンスっていう言葉をすごい大事にしてるんですよね。
おお、プレゼンス。
で、このプレゼンスはもうそれこそマークさんがメタに、社名変更した時にもすごい話してはいたんですけど、やっぱりなんか相手が本当にいるような、なんかそこのなんか本当にまあ本当にいるかのような、ことを感じれるのかっていうところがすごい重要なところで、それこそアップルに関してはそのビジョンプロ以外にもいろんなそのプレゼンスを高めるような、機能とか、デバイスを出しているんですけど、最近アップルの AirPods とかもその、会話を認知する機能を、付け加えていて、そのアップルの AirPods ってその、ノイズキャンセルと、あとその英語だと Transparency Mode って言うんですけど、あのいわゆるそのより周りが聞こえる、
うん、はい、日本語も多分そうだった、はい、
その2つのモードがあるじゃないですか。
はい。
で、今後のアップルの AirPod Pro は、これはちょっとなんかユーザー自らなんかそれをオンにしないといけないのか分かんないですけど、その、誰かが自分に喋りかけた時に自動的にノイズキャンセルがなんか、それが削減される、より周りが聞こえるようになるとか、
それ便利。そんなことになってるんですか。
なんかそういう機能を追加するって、まあもしくはその音楽のボリュームを下げるとか。
へー、もうアップルがそれ追加するよって言ってるんですか。
はい。
へー、楽しみ。
なんかそれも結局その場にいるような、その場をなんかしっかり理解して、それによってちゃんと体験を、提供するっていうのをやってるんですけど、なんか、まあ、まずちょっとアップルの話をしてからちょっとメタの話もするんですけど、アップルに関してはこのプレゼンスを高めるためのいろんなことをやっていて、例えばなんかそのビジョンプロを見せた時にその空間画像と空間動画、
うんうん、はい、
を出してたんですけど、アップルのビジョンプロのデモの中でその、大画面上で何か映画を見る、そういう体験を出してたんですけど、それは普通のなんかフラットな画面で、はい、見てるっていう感じで、本当に映画館のような、感じなんですけど、なんかもう一つこの空間動画と空間画像っていうのを出していて、でこれデモではその誕生日のシーンだったんですけど、あの実はなんかフラットな画面じゃないんですよ。ちょっと周りが濁った感じになっていて、でさらに奥行きがちょっとある。
混じってますね、リアルと。確かに
そうなんですよ。でなんかちょっと記憶っぽい風に見えたりとか、なんかちょっと夢のような感じ、に見えるっていうのがすごい重要で、これあの 3D の画像だったりあの動画なので、だからこそできることなんですけど、なんかそういうのをやったりとか、あとはなんかもう一つ、例えば、映画で、なんか 3D の画像とか映画とかを見ているときに、画面の前に手を上げると自分の手って消えるじゃないですか。
あ、もう目を覆いかぶさる系のデバイスだったら、
はい
はい。
でもあのアップルですと手がちゃんと目の前に現れるようになってたりとか、なんかこういう何ですかね、なんかその場をしっかり自分の動きをしっかり理解して、なんか手を上げたい場合ももちろんあったりするので、なんかそれをなんかうまく、表現しているのかなっていうのは思いますね。
リアルと混ざってく感じみたいなのは、体験してみたいですね。
いや、体験してみたいですよね。なんで、なんか、残念ながらまだ iPhone とかでは、その 3D 画像とか 3D 動画って撮れなくて、今、Vision Pro のヘッドセットでしか撮れないんですよ。でも、なんか、あの体験を実際感じた人たち、で何人か共通で言ってて、すごい面白い表現の仕方だなと思ったのは、あのタイムトラベル、
はい、
のような、体験システムアップを提供してるっていうふうに言っていて、
どういうことですか。
なんであのビジョンプロで例えば自分の子供の誕生日会、を撮った時に本当に その場にいたような感じで再現ができる。でこれってやっぱりそのプレゼンスに関してはすごい重要なポイントで、そのやっぱりどうしても写真を見るのとその場でいるのってすごい違うじゃないですか。もちろんですけど、
もちろん。
なんで本当にその場にいたかのような感覚になるっていうのは、なんか今までなかった体験かなっていうのを思いますよね。でなんか将来的にはこれも iPhone でもできるようになるのかなっていう、その画像とか写真を 3D 画像とか撮るのは。で場合によってはなんか誕生日会とかって複数人がスマホ出して記録するじゃないですか。なんかそれによって複数のアングルからその現場を捉えて、それをスティッチングして、それでその現場をより再現できるようになったりとか。
もう誕生日会後ろからは私が撮りますって、前からは私撮りますって。確かにそれはなんか本当になんていうか、いずれは何でもできるのかもしれないんですけど、なんか本当に撮っておきたい結婚式とか、なんかそういうイベントはめちゃくちゃなんか振り返る、確かその記憶タイムトラベルみたいな保存の仕方めちゃくちゃできす、なんか夢ありますね、そう考えると。
なんでなんか SF 映画とかだよくそういうなんか再現 するみたいな、なんかバーチャル空間とかありますけど、うん、なんか本当にそういう、まあもちろんそこまでは全然至らないですけど、でも本当にそれに近づいてる、ような形が出てきてるので、それってやっぱりなんかすごい本当にその場にいたかのような感覚になる。で、やっぱりその、それ以外にもやっぱりミーティングとか、するときも、これはメタもすごい強調してるんですけど、やっぱズーム上ですと、やっぱりどうしても本当になんかその場にいた感じはしない。やっぱりズームはズームっていう、なんかそういうのがあるので、やっぱりそのビジョンプロも、メタに関してもやっぱりそのアバターでしたり、その 3D のペルソナ、みたいなものを出して、よりその人と本当に話してる、かのようなその体験を作るっていうのが重要になっていると。
ズーム、あ、ズームですよね。
そうですよね。
やっぱり、うん。
うん。ちょっと違いますよね。
見るコンテンツとしてもやっぱ面白さって少しなくなっちゃうし、なんかそうですよね。ズームのみみたいなのも前ありましたけど、
ありましたね。
なんか違いますもんね。
でなんかやっぱり特にパソコン上であのやり取りをすると、やっぱ目線の問題とかあるじゃないですか。その人の顔を見るにはそのカメラ目線になれないっていう。なんかそこら辺はやっぱり大きいので、ただそれをバーチャル空間上でどう再現するかって実はすごい難しいんですよね。あの本当にリアルで話してる。かのような再現をするには、なんか単純にその人のなんか 3D アバターを置いて、それでなんかあの音声をイヤホンに流すっていうだけではできないんですよ。
アップルのその空間ビデオ 3D 動画みたいなのでなんかできたらいいなと思いましたけど、できないのかな。
あ、そこがアップルはすごい考えてやってるんですよ。あの、なんで、例えばなんですけど、僕と草野さんが、テーブル越しで対面で話してますと。ただ、草野さんが僕の、僕が見てるところからちょっと右側に座ったとするじゃないですか。なんで、完全に対面ではなくて、ちょっと右側に座ってる。で、その場合に、どういうふうにその、会話とかその音とかあの目線とかそういうのをどう合わせるかっていうのってすごい技術的なハードルが高くて、なんでまあちょっと右側に草野さんがいるので、なんで右側の音声を、右側の耳に入ってくる音声を、ちょっと、音を大きくするっていうのがまずありますよね。
別々の場所にいたら、まあ、最初の定位置が真ん前とかにできないんですかね。
まあでも今後はなんかいろんな意味合いでも、なんか例えば3人前にいたら、
あー、なるほど、確かに1
人ちょっと右側に座る可能性ってあるじゃないですか。
空間感がないですもんね。
そうですよね。
確かに。
なんでそうすると右側をちょっと音量上げ、あ、まあ本当ちょっとだけですけど、ちょっと音を上げるのがまずありますと。でもそれだけだと足りないんですよね。やっぱりイヤホンで話してるのとリアルで話してるのって音って違うじゃないですか。なんでじゃあそれをイヤホンで聞いてるのに本当に会話してる、音声をどう再現するのかっていうところで言うと、まず音量をちょっと上げます。で、プラス右側から話しているので、左耳に届く時間がちょっと遅れるので、それも再現します。でさらに、言うとやっぱり一番なのは、あの周りの壁とかから音って跳ね返るじゃないですか。でそれによってそのエコーとかそういうのが全部変わってくるので、なんで、その空間に合わせた、音っていうのを出さないといけないんですよね。でアップルはこれを実は、その技術を、持っていて、これを音声レイトレーシングっていうんですけど、その周りの、空間を、彼らが、モデルをレンダリングして、 それでどういうふうに音が跳ね返るのかっていうのを全部計算して。
マイクの入力技術ってことですか？
マイクの入力、出力の方かな。
出力したされた時にその空間が再現できてるかってこと。
はい、いわゆるその例えば音ってなんか壁に反射したりするじゃないですか。
はい。
で、例えばなんかすごい長い廊下ですとちょっとエコーしたりするじゃないですか。それをどう再現するかなんですね。で、それってその空間をしっかり理解して、で、その中で実際それを再現するっていう、これなので、まあ、実際アップルはそういうのをやってたりとか、あとはそのアップルのビジョンプロはそのアイサイトディスプレイっていうのがあるんですけど、
はい、
そのビジョンプロの、ビジョンプロのビジョン、前から見ると、その人の目が見える。
うん、
これ実際まだ、デモした人たちは使えてないんですけど、ただこれを一つのディスプレイでただ自分その人の目を映しただけだと、なんか横から見たりとかちょっと斜めから見るとなんか変に見えちゃうんですよね。
つけてる人を外から見た時にってこと？
そうですね。はい。なんかちゃんとアイコンタクト取れてなかったりとか。
どう、確かに横から見たらどういう風に
目が出てアイコンタクトどうやって取るのかっていうところになるじゃないですか。
脳すっごい伸びてこう横みたいな。
そうですよね。なんか変にしか見えないですよね。なんでアップルは何をやったかというと、このレンチキュラーレンズっていうのを使っていて、このディスプレイに、
はい、
実は彼らのこのディスプレイって複数のレンズがあって、
はい、
でそのアングルによって違うレンズを、人が見るので、それによって、しかも曲がってるレンズなので、それによってそのどのアングルから見てもちゃんとアイコンタクトを取れる、ような形をしていますと。で、しかもこの Vision Pro は実際にそのユーザーの目をスキャン、ずっとモニタリングしてるので、本当に瞬きした時は瞬きしますし、ディスプレイ上。なんかこれってなんか Apple が出すまではなんか多分誰もやったことなくて、なんかこれを見ると、あ、なんかでもこういうのやるの当たり前だよねって多分言う人って出てくるんですけど、やっぱりそれを今まで誰もやってこなかったっていうのが、なんか Apple の凄さでもあるかなっていうのを思いますよね。
どうなるんですかね、それがもう一般普及したら。
うん。
未来っていうか今と全然違くなりそうですね。
なんか AR 上でもしっかりそのプレゼンスを、作れるような形に、なるっていうのは、一つ面白いですし、なんかやっぱり Vision Pro の一つの凄さは、さっき話したその音声の話とか、さっき話したその、目のディスプレイとか、を可能にするためにはやっぱチップが必要で、
はい、
でメタもここはすごい、最近マイクロソフトの経営者を、採用してチップ戦略を、もう一回作り直したりとか、まあ、自社でチップ開発したりとか、していて、でメタに関してはその AI だけではなくて AR のためにもチップを開発しているんですけど、やっぱりなんかこのメタバース空間、でのそのリアルタイム性が求められるので、
うーん、
特にこのプレゼンスとか、
はい、なんか
ちょっと相手のリアクションが本当はリアクションリアルタイムでやってるのに、なんかアバターのリアクションがちょっと遅れたりするとやっぱ違和感って出るじゃないですか。
なんかまあテレビの中継とかでも普通にありますもんね、今も。
そうですよね。
うん、
なんでそれをいかにもそういうのをなくす、そのラグをなくすっていうのが、Apple が結構やってきたことで、
メタの話ですよね今回。
そうですよね。アップルの話ばっかりしてるんですけど、
ますますアップルの凄さを感じてもビジョンプロ触りたすぎるんですけど。
そうなんですよね。やっぱビジョンプロは いろんな意味ですごいんで、なんかビジョンプロに実は2つのチップが含まれてるんですけど、
はい、
1つが M2 チップって、まあ、これは実際パソコンでも使われるチップですよね。
うん、 アップルの、
はい、そうですね、もう一つが、R1 チップっていう、まあ、このビジョンプロのために作ったチップ、
M1 と R1、 はい、
でこの R1 チップは何を可能にするかというと、そのリアルタイムコンピューティングを可能にしているっていうところ でこれってすごい重要なポイントで、 VR とかあの AR 上とかでやっぱどうしてもディスプレイ、ものが表示されるのと自分が動く時にラグが起きちゃうんですよね。でその対応可能なラグが12ミリ秒なんですよ。
はい、
でそれを超えてしまうとちょっとめまいがしたりとか、
へ、
ちょっと気分が悪くなったりとか、よく VR で気分悪くなるっていう人いるじゃないですか。それって一部の理由はやっぱりその自分が体が動いているのにその同じ動きがちょっと遅れて、表示されてたりするので、なんか違和感をすごい感じてしまう。でそのリミットが12ミリ秒なんですよ。でアップルのすごさって、その特にこのパススルー技術とか AR 技術の中で、パススルー技術ってそのただ、その、ま、周りを、普通に 見えるのではなくて、あのディスプレイ上で見てるんですよね、ユーザーは。
おー、はい。
なんでアップルがカメラ、あの外部カメラがあってビジョンプロに、それで周りを、周りの映像を撮って、でそれをまあリアルタイムでディスプレイしていますと、ユーザーに。なんでそれを全部12ミリ秒以内でやってるんですよ。
へえ。
でこれは本当にすごい技術なので、あのここに関してはなんか本当にアップルすごいなっていうのは一個ありますと。
ますます期待が。
なんでメタもこのクエスト3であのパスする技術があるので、どこまであのそこのラグがないかっていうのはすごい見てみたいポイントですよね。
でもまあアップルができいずれ、まあそれがスタンダードになっていくんですかね、そのラグがないものが。
おそらく。
わあ。
でもなんかこれってその結局まあその話したいことは別になんかアップルがすごいっていう話ではなくて、なんかこのプレゼンスを作るためにはやっぱ技術的なハードルがすごい高いですし、でもすごい重要っていうのは両者とも言ってる。でやっぱり特にあのメタのマークさんに関しては、今までのテクノロジーでプレゼンスを、本当のプレゼンスを作れたテクノロジーはないっていうのを言ってるんですよ。やっぱりズーム上ですとズーム上ですし、 SNS でもやっぱりやり取りが本当にその人がいるような感じではない。その技術を作ると今までないコネクションができたりとか。
体験したことないから
そうですよね、なかなか
分かんないですけど、でもまあインターネット、まあ、ディスプレイ見てるなっていうのは、まあ、全部のデジタル系のものはそうですよね。もう、パソコンも iPhone もなんかディスプレイの広告とかも、まあ、画面だよね。そのビデオ電話しても画面だよねって感じの。
そうですよね、でもなんかやっぱりアイコンタクトがしっかり取れるとか、なんかあのちょっと横でちょっと会話ができたりとか、あの小さい表情、細かい表情をちゃんとお互い見れるとか、なんかその顔だけではなくて手の動きとか、いろんな体の動きとかを全部しっかり見れるっていうのが、まあ、このプレゼンスのすごい重要なポイントで、でなんかここに関してはあの過去にオフトピックで多分去年あのリモートワークの会をしたと思うんですよね。
はい、
あのリモートワークは、まあ、その今まであるテクノロジーを考えるとリモートワークが全然普及してもおかしくないっていう話もしたと思うんですけど、なんか今年オープン AI のサム・アルトマンさんが言ってたのが、そのテック業界の一つの大きなミスは、その完全リモートで、ずっと仕事ができると思ったこと。でその完全リモートができない理由はテクノロジーがまだ追いついてないからっていうのを言ってて。
あ、でも解決できると。
そうなんですよ。 このプレゼンスがあれば解決できると思うんですよ。
うん、
やっぱりそのリアルで いた方がいいってよく言われるんですけど、それが本当にデジタル上で再現できれば、その完全リモートっていう、可能性が出てくるっていう、
うん、それは再現できたらできますよ。再現ができたらですけど。
そうですよね、うん、でもそれをだからこそプレゼンスってすごい重要なコンセプトで、
うん、
アップルもメタもすごい重要視してるのは、それによって完全に新しい経済圏が生まれるから、
うん、
今まで本当にやっぱりどうしてもリモートワークの中でも実際会わないといけないっていうのが、それをなくすっていうのは完全に新しいコラボレーション可能になってくるっていう話でもあるので、う
ん、はい、
だからやっぱそういう可能性に関してはすごいいいなと思いますし、やっぱだからこそプレゼンスって重要、だと思うんですけど、やっぱりなんかプレゼンスの一つの、課題っていうのは、いろんな、いい悪い意味があって、データがめちゃくちゃ取られるんですよね、ユーザーの。
あ、プラットフォームに。
はい。
うーん、
それこそ顔の細かい表情から、自分の体の動きから。
それはアップルプライバシーで、うん、保護してくれるみたいなことやな。
でもやっぱりその保護っていうのはどういう意味での保護っていうところじゃないですか、
ね、まあ、開発には、はい、うん、
そうですね、もちろんなんか外部に出さないっていうことかもしれないですけど、自社で何か使うとか、そういうの出てくるので、なんでやっぱりそのデータっていうものはかにしてそのユーザーとして守らないといけない、中で、今日も今日もちょっとスポンサーが、いるので、NordVPN のちょっとメッセージを、はい、はい、NordVPN は先週も話したように、バーチャルプライベートネットワークで、仮想プライベートネットワーク、というもので、インターネットトラフィック、を暗号化してくれるようなサービスなので、それによっていろんなその大手テック企業でしたり、その悪い犯罪者とか、から、トラッキングを避けられるような、形、のサービスですと。なんで、めちゃくちゃ、便利な、サービスで、もちろんセキュリティ面でもそうなんですけど、実際に、いろんなユースケースが、ある中で、特にこのメタバース時代、の中ですと、そのプライバシーがすごい重要、される中で、スピードもすごい重要じゃないですか、インターネットの中ですと。
はい、
特にそのリアルタイム、でいろいろ、トラッキングして、トラッキングというかその、把握してそれでディスプレイしないといけないので、なのでそのインターネットが収まると、すごい大変なんですけど、やっぱりこの VPN のサービスってやっぱり多くのサービスはやっぱりちょっと、インターネットを遅くしてしまう、傾向があるんですけど、やっぱり NordVPN は僕も実際使っている中でその、そのスピードがほとんど変わらない。
へー、すごい。
中でやっぱりちゃんとセキュリティを担保してくれるので、それはめちゃくちゃ便利だなっていうのは思いますね。
実際に使ってるんですね。
実際に使ってますよ、もちろんです。
どういう時に使ってるんですか？
でも基本的に常にオンにしてるので。
へえ。
で、別に なんかその違う国で使うユースケースももちろんあるんですけど、別に日本にいて日本の VPN につなげるだけで、そのまずセキュリティ担保になるので。
ああ、なるほど。
そういう意味だと、そこのいわゆるトラッキングされたくないっていう、ところをまず、やって、で他の国とかに行くと、また、違う意味で便利になってくるっていうところですね。
便利。
なので、ぜひオフトピックのリスナーの皆さんも NordVPN を、使ってもらいたいっていうところで、今回はちょっと皆さんにオファーがあるんですけど、NordVPN.com すらオフトピック JP、OFFTOPICJP ですね、に、行くと、オフトピックリスナー限定に割引とボーナスギフトがあります。そして30日間の返金保証もついているので、リスクフリーで試すことができます。ぜひ皆さんも NordVPN を試してください。詳細は概要欄のリンクに載っているので、そこから試してみてくださいと。
はい、
はい、じゃあポッドキャストに戻りましょう。
はい
はい。このメタバースの、作る中で、やっぱり今ですと、ロブロックスとか、その、フォートナイトとか、その UGC ゲームってすごい参考になるかなと思っていて、
うーん、
で特にそのエコシステムをどう盛り上げるか、 っていう意味合いだと結構その UGC ゲームのどういうふうに彼らが成長していくかっていうのを見ていくのがいいと思うんですけど、主にその UGC ゲームが勝つには5つの施策が必要ですと。
お、はい。
でまずはその開発者を取り入れること、
囲い込む。
そうですね、囲い込むことですよね。でやっぱりその今のそのメタバース空間内での課題っていうのはやっぱクリエイターが少ない。やっぱ 3D コンテンツ作れる人って結構少ないので。
そうですね。
でまあそもそもこれって動画もそうですし画像でもそうなんですけど、徐々にやっぱりその作るハードルって、コンテンツがよりイマーシブになると大変じゃないですか。
まだ画像だったら、まあ、動画だったら、
そうですよね、
3D はみたいな
そうですよ、ね、
ブレンダー、まあ、簡単だって言うけどみたいなのは、まあそうですね、まあ、コンテンツ生成するのってそもそもな、まあ、Twitter とか文字でも、うんうん、少ないですしね。
そうですよね、やっぱり、うん、クリエイターと消費者 の割合って、いろんなプラットフォームで見るとやっぱり徐々にハードルが上がるとその割合がどんどん変わってくる。っていうところで、確か YouTube に関してはだいたい 100人の、100ユーザーに、100ユーザーにあたり1人ぐらいクリエイターがいる。
へ
え。なんとなくな、これは多分なんとなくな数字感だとそうなんですけど、だから多分数年前だと TikTok は4人に1人。
すごいですね、 TikTok って。
TikTok はやっぱりすごいですよね。そのやっぱり作るハードルをだいぶ下げたっていう、意味合いだとすごいんですけど、Roblox とかですと今4.7ビリオンとか47億一応登録ユーザーがいて、
はい、
もちろんMAU とかそれより低いんですけど、で950万人 の開発者、まあ、いわゆる1回でも体験を作った人が、いるのが950万人なので、まあ、そこの単純な割り算をすると、500ユーザーにあたり1人のクリエイターがいると。
へー、
まあ、やっぱり YouTube よりハードルが高いですと。
うん、
なんでまあこのでもそうするとクリエイターも少ないのでより取り合いになるんですよね。そのプラットフォーム間で、
はい、
でそうするとそのプラットフォーム側からするとどこまでそのプラットフォーム上でその開発のハードルを上げるかっていうのを考えないといけないんですよ。
開発のハードルを上げるか、
その開発の難しさ。
はい、
例えばロブロックスですと、Lua っていうプログラミング言語があったり、フォートナイトのバースっていうプログラミング言語があるんですけど、いわゆるそれを学ばないといけない。でそれって一つのハードルなんですけど、ただハードルが高いほど、やっぱりクリエイターが入りにくい。
簡単な方がいいのかなって思いました。
でも簡単だとすぐに、違うところに行ってしまう可能性がある。
でも簡単で他のところが難しかったら簡単なところにいません？
でも全部が例えば簡単だったらどうします？
一番簡単なところに行きます
ではそこはなんかどうなんですかね、アクセスがなんかどこまで簡単にするかって結構難しいところで、簡単にしすぎると結構体験にバリエーションが与えられなかったりとか。
まあそれはそうですね。
なんかまあそういうそこのバランス、っていうのは多分すごい考えないといけなくて、でもう一つはやっぱりクリエイターに向けてのツール提供ですよね。で、まあ、ここは例えばバイトダンスだと、TikTok で配信するんですけど、キャップカットで、その実際編集したりとか、させるわけなんですけど、なんでメタからすると結構 AI ツールとか、結構多分これから提供し始めて、それでよりそのバーチャル空間内で世界を作れたりとかキャラクターを作れたりとか、そういうのを多分やっていくと。で、まあ、特にそのマークさんからするとそのメタはそのメタバースのなんか体験をいっぱい作ってるっていう話ではなくて、特定のパーツを作ってる。で特に特定のインフラを作ってるっていうところで、 なんでメタのアイデンティティシステム、AI ツール、広告ツール、はい、っていうようなものをいろんな人たちに提供するっていうのが多分メタの今後の戦略でもありますと。で、さらにやっぱりそのクリエイターにインセンティブを提供しないといけないんですよね、そのコンテンツ作るのに。でもちろんなんか楽しいとかステータスとかそういうものもあるんですけど、最終的にはマネタイズが必要ですと。なんでまあ、メタからするとこれはすごい慣れたことではあると思うんですけど、そのクリエイターファンドを作ったりとか。
ありましたね、確かに。
ありましたよね。その時代もありましたよね。みんなが作ってた、時代もありましたけど、で、もう一つが、なんかレベシェアみたいな、まあ、いわゆる広告の、スプリットとか、そういうようなものですよね。
で、YouTube とかそういうこと
ですか？そうですね、YouTube とか。で、まあ、ここです。メタバース上ですと、例えばフォートナイトも、やってますし、ロブロックスもやっていますよね。その、実際、経済圏の一部をクリエイターに渡すっていう、ところで、フォートナイトに関しては、最近4割まで、提供しますっていう話を、しているので。で、まあ、やっぱり、ロブロックスとかに関しては、やっぱりいろんなハードルがあって、やっぱりその iOS 上で、結構ユーザーがいるので、まあ、3割取られてしまう。ところでまあ、だからこそやっぱりメタは自社の OS とかヘッドセットを作ってアップルの手数料を避けたいっていうところがありますと。でまあ次にあるのがブランドの提携ですよね。いろんなブランドと提携して、まあブランドとか会社ですねと提携していろんなユースケースを作ってもらう。
ロブロックスとか場所作るみたいなことですか？
そうですね。なんでロブロックスだとナイキランドとかバンズとか、なんかいろんなフォレバー21とかいろんなブランドと提携してますけど、もちろんなんかリテールブランドはこういうのに慣れてますけど、メタからするとおそらく、メタクエストの中とかそのメタバースの中ですごい重要な提携がマイクロソフトとの提携だったりして、まあこれも結局オフィス利用、そこのユースケースを作るためっていうところだったんですけど、ちょっとメタとして残念ながらあったのが、マイクロソフトはアップルとも提携したので。なんで、まあ、マイクロソフトからするとどっちも取りたいっていう話なので、特にそこを選ぶ気はないと思うんですけど、まあ、そういうブランドとの提携があるのと、あと最後にはそのプラットフォームを拡大する、いわゆるその自社のプラットフォームだけではなくて他のプラットフォームでも使えたり、遊べたりするっていうところですね。なんでまあメタからするとクエストのヘッドセットだけではなくていろんなヘッドセットで彼らのコンテンツを楽しめる、っていうところを多分やっていきますと、っていうまあなんかそういうなんとなくな戦略がある中で、やっぱりメタのなんか全体の動き、を見ていると、なんかこれ SNS 共通であるんですけど、 SNS ってなんかその、はい、その時期によって何をプライオリティ化しているかがなんか変わるんですよね。で、大きく2つの軸があって、
はい、
それを行き来してるんですけど、
はい、
一つがユーティリティ、でもう一つがエンタメ。なんか なんとなくこの2つを行き来してるのかなと思っていて、
で
メタに関してはやっぱりどこかのタイミングで彼らはエンタメ企業になれないっていうか、その時代は終わるっていうのを理解してるので、だからこそすごいユーティリティにフォーカスしたりとか、
そのVR デバイス販売したりとか、
VR デバイス作ったりとか、アイデンティティシステムを強化したりとか、なんかいろんな意味でそのユーティリティっていうものにフォーカス、したりしていて、なんかこのどっちに重きを置くのかっていうのって、なんか各会社を見るとすごい面白くて、なんか
メタのそのエンタメに振ってた時ってどういう施策の時ですか？
メタは、今までの歴史上を見ると、スタートはユーティリティなんですよ、実は。スタートは大学内で友達を検索できるっていうところから始まって、エンタメに最初に寄せたのは、いわゆるフィードですよね。
なるほど。
で、最近は Facebook に関しては、これ Instagram と違って、Facebook に関しては最近ユーティリティにもう一回戻っていて、で、それはマーケットプレイスとか。 そこの機能がすごい使われてたりするので、あのグループとかなんかエンタメ要素ではなくてもうちょっとユーティリティにフォーカスしていますと。で例えばスナッチャーとかに関しては最初がもうちょっとエンタメ要素があって、でそこからちゃんとメッセージングにあの、入っていったので、それでユーティリティで、その後一時期すごい自社コンテンツとかなんかその、
映画みたいな作ってましたね。
そうですね、映画みたいな、
ドラマみたいな。
でそこが多分エンタメにもう一回フォーカスした時代で、で最近はもうちょっとやっぱメッセージ機能を強化するっていう、メッセージとかマップ機能を強化するっていう意味でもうちょっとユーティリティにフォーカスしてるのかなっていう。例えば TikTok とかも最初はエンタメからスタートして、で最近ですとやっぱ検索とかクリエイターツールとかそういうのを入れてるので、もうちょっとユーティリティにフォーカスしてるのかなっていう。
なんかそのエンタメからこう初期にエンタメ盛り上がってだんだんユーティリティになっていくみたいな感じなんですかね、うんうん、直近なんかエンタメっぽいのメタなんだろうと思って。
でもリールスはエンタメですよね。
あ、インスタもそうです、入れたらそうです、ね、
はい、インスタでもインスタは何回か繰り返してるので、フィルターから始まって、なんでユーティリティから始まって、で SNS 化したのでエンタメに行って、で、その後メッセージング機能としてすごい使われていたので、まあ、DM とかあのうちで使われてたので、もうちょっとユーティリティになってから今リールズかなっていう。
DM のアプリスレッドでしたよね。そこで名前が復活するっていうのは面白いなっていう。
確かにもう一回名前として復活しましたよね。でもなんかこのなんか重要なのはそのどっちに偏せるっていうことではなくて、今どっちに偏せるかっていう、っていうところで、でメタに関してはやっぱりその次世代のインターネットを勝ち抜くためにはエンタメ企業として勝ちに行くのではなくて、ユーティリティ企業として勝ちに行かないといけない。でそれはやっぱりユーティリティがっていうかインフラがまだメタバース上だと足りないからっていう意味合いでもあって、あとそこを最初に勝ち抜くと今後長期的にすごいあのアドバンテージになる
ベースですもんね。もうそれは
そうですね、なんでまあそのこれもそのどうインフラを勝ち取りに行くのかっていうと、2つの大きなプレイブックがあって、
はい、
一つは Google の手法でアプリレイヤーから検索っていうレイヤーから始まって、でソフトウェア OS レイヤーに落ちて、で最後にハードウェアレイヤーに行くっていうパターンもあれば、あと Apple のやり方ですね。ハードウェアから始まって OS に行って、でアプリで今サービス。でメタに関してはちょっとどっちに行くかっていうのは分からないものの、まあどちらかというと Apple 側かなっていうところなんですけど、ただ明らかに言えるのは全レイヤーにメタは投資をしていますと。
すごいな。
なんでやっぱりハードウェアレイヤーですと、クエストを作っていて、今現在ですと最も人気な VR ヘッドセットですと、
なんか、
ス
ーパーボールとか、まあ、日本でもそうですけど VR のヘッドセットの CM めちゃくちゃやってて、マス本当に取りに行きたいんだなっていうのはすごいなって思います。本当に
だからそこがすごいですよね、そのメタに関しては。やっぱりそこの普及活動をすごい、いわゆる体験とかそのサービスとかアプリレイヤーもしっかり広げようとしていながら、でもハードウェアとかあのプロトコルとかスタンダードとかも同時に作っているっていう、なのですごい投資が必要ではあるんですけど、なんかやっぱり今までのその AI モデルとかもそのオープンソース化している理由、っていうのはやっぱりこの開発者に向けてデフォルトのプロトコルとかスタンダードのレイヤーになりたいからなんですよね。そこの信頼を得られると、今後のプラットフォームとかそこにも全員入ってくる。
取ってほしい。
だからこそさっき草野さんがスレッズの話したと思うんですけど、あの実はこれ、先週話した、先週とか先々週あのツイッターの競合サービスを メタが作るっていう話もしたと思うんですけど、その時はまだスレッズが出てなくてリリースされてなかったんですけど、ちょうど昨日リリースされたと思うんですけど、この収録してる、はい、タイミングですと、なんかスレッズのスレッズを作った理由ってなんだろうって考えた時に、なんかツイッターをリプレイスできるのは、時メタももちろん彼らだからできるかもしれないっていうのを思ってると思うんですけど、そこにすごい期待を置いてないと思うんですよ。できたらすごいなって思う、多分彼らも思ってる。そこじゃないと思うんですよね、スレッズの意味合いが。スレッズの意味合いって、そのより分散型のツイッターを作ろうとしてるじゃないですか。
なんか別のなんか、そうですよね、分散型マストドンみたいな感じになるみたいな、
ね、あのマストドンと同じようなその、インフラプロトコルを使って、いわゆるそのマストドンからのコンテンツも使えたりとか、まあ、ユーザーを、その、フォロワーをユーザーがちゃんと、しっかり抱えて、移行させることもできたりとか、いろんな意味でそのオープンソースとか、そのよりオープンな分散型な、インフラを試してるのかなって思うんですよね。で、これが SNS でワークするとメタバース内でもワークするんじゃないかと。
あ、その最初のテストなんですね。
そうなんですよ、おそらく。で、ここがいわゆるその、あのこの回の最初で話した相互運用性の課題っていうところの一つの解決案になるんですよね。ソーシャルグラフって本当に相互運用性があって意味があるのか、
へえ、
っていうのを試すためのものなんじゃないかなと思うんですよね。で、そのスレッズだけを見るとツイッターの競合 にしか見えないので、ただメタの全体の戦略を考えるとそれだけを見てるはずがなくて、
考察すごい。
ただやっぱりなんか重要なポイントはその作り方がすごい、なんかマークさんがすごいオープンとか、その分散型のところとかブルースカイとかマストドンを参考にしてるっていう話をしているのを見ると、多分狙いはなんか10億人そのスレッズを使うっていう話をマークさんもしてますけど、それってなんかちょっと違う意味での10億人を使ってくれるっていう話なんじゃないかなと思っていて、なんかスレッズのアプリだけで使ってくれるっていうよりも、全体的にこのプロトコル、この裏の技術を使ってくれるのが10億人なんじゃないかっていう。なんで、まあメタからするとこのスレッズっていうのってすごい面白いプロジェクトで、そのソーシャルグラフの相互運用性、いわゆるグラフアザサービスみたいなものが作れるかっていうのを、考えてるのかなっていうところで、でこれを実際にできる会社ってメタ以外にほぼいないんですよ。
わあ、確かに。
これだけのユーザー数いるのって、まあもちろん Apple とか Android、Google とかそういう会社はいるんですけど、やっぱりメタほど浸透してるところがいなくて、しかもソーシャルデータをしっかり持ってるので、でこのメタバース空間の中でやっぱりその友達との話し合いっていうのってすごい重要になってくるので、そのグラフっていうグラフがなんか SNS 時代だと、なんか今レコメンデーションメディアの時代にいるって話したじゃないですか前に。なんでなんかそのソーシャルグラフっていうなんか価値が失われてるかもしれないっていう、ところだったんですけど、意外とメタはこの SNS では必要ないかもしれないんですけど、今後のメタバース空間では必要になるかも。そういう意味でこういうスレッズとかを、作っていたりとか、まあ、そういういわゆるその彼らってそのアイデンティティレイヤーっていうものを作ってるので、そこにとってはすごい重要な、ものになって、いたりするので、まあ、このメタからするとユーティリティにすごい今日あのすごい投資している、っていうのは、このやっぱり全部このメタバースにつながることでやって、やっぱりこの SNS、 今までの SNS 戦略も広告戦略も、このヘッドセット戦略もその AI モデルの、開発とかも全部ここにつながってるんですよね。
なるほどな。なんかスレッズの アカウント消すにはインスタのアカウント消さないとできませんみたいな、あれ見た時もなんか あ、ね、あ、一サービスとはちょっと違う立ち位置なんだなっていうか、その ID の紐付けみたいなのってなんか何か意味があるんだろうなっていうのはちょっと思いました。
いや本当でも本当にそうだと思うんですよね。もちろんなんかすごいクレームが最近入ってるので、それであの彼らもいろいろ変えるかもしれないですけど、やっぱりなんか一つの ID に紐づくっていう、意味合いだとなんかすごい重要な、ところで、やっぱメタの価値ってどこにあるかというと、やっぱネットワークなんですよね。そのネットワークをいかに、その次の世代のインターネットで使えるようになるかっていうところを重要視しているので、その周りのモデルとかその周りのコンポーネント、パーツっていうのを全部コモディティ化して提供 しようとしてるんですよね。だからオープンソース化してるんですよ全部。
でもなんかユーザーからしたら、そのインスタ、まあ、Facebook ユーザーから、 Facebook は今連携してるんですけど、なんかそありがたいですね、それのデータを自分で、別のところでも使えるかもしれないって考えたら、
そうなんですよね。
それはいい、
めちゃくちゃ
いいな、
あの便利になる可能性があって、でそこをまあそのやっぱり今実証実験っていうところですよね。
ツイッター頑張ってほしいイーロン・マスク頑張ってほしいですね。なんか
それやっぱり圧倒的なユーザー数が多いので、メタに関してはやっぱそこはすごいアドバンテージとしてありますよね。なんでツイッターに関してはやっぱりそのメタバース空間みたいなものが本当にあの普及した場合には、多分違う戦い方をしないといけない。なんか何がディスカッションされてるとか、リアルタイムでなんかそういうなんかもうちょっと検索エンジンっぽい感じに、
よりパブリック広場みたいな感じですもんね。いろんな人がいるみたいな。
そうなんですよね。なんでやっぱりそういう意味でもなんかメタってなんかすごい面白い戦略を抱えてるなって、思っていますと。でもなんかこのメタバースを改めていろいろその考えた中で、なんかそのメタバースをなんかそのどういうふうに人とつながるのかっていうふうに見てもいいのかなと思っていて、でそれを時間と場所の切り口で見てもいいかなと思ってるんですよね。
はい。
でこれってなんか今までのテクノロジーで考えると、例えば映画とか映画館とか、で見ると同じ時間で同じ場所で人とつながるじゃないですか。あの同じコンテンツを同じ時間で同じ場所で見てるっていう意味合いだと、はい、で例えばじゃあラジオとかテレビがどういうふうな捉え方をするかというと、同じ時間なんですけど違う場所で、じゃあインターネットが何かというと違う時間で違う場所に、あのもちろんそれじゃないパターンもあるんですけど、でもそれを可能にした、
確かに非同期ですね。
そうですよね。でそのなんかそういう意味合いで、そのメタバースを、じゃあメタバースはどういう感じなのかというと、時間をもう一回強調したものになるんですよね。同じ時間っていうところをがよりなんか重要視されて、でそうすると一つ疑問として出てくるのが、なんかそういう空間とかが一般的になると、やっぱり非同期ってなんか何時でもその同じ情報にアクセスできたりするので、なんかそういう意味だとすごい便利だったりするので、なんかそのメタバースのより非同期版が出てくるのかっていう話もあるのと、あとはそのリアルタイム性がもう一回より重要視された場合には、そのどういうふうにその社会としてなんか住む場所も変わるのかなとか、なんかその友達グループが例えば全世界中にいた場合に、みんな同じタイムゾーンに入るのかとか、
何かイベントがあったらみんな日本で集まろうみたいな、
もうそもそもみんな一旦日本に住もうと、別にあの同じ町の中じゃなくていいので、
あタイム
メタバース空間内で会えばいいので、なんかそういう世の中が出てくるかもしれないですし、あと昔デイビッド・フェルプさんっていう方と話してた時に、彼が言ってたのはなんか多層睡眠が増えあのをする人が増えるんじゃないかとか。
多層睡眠、
なんかその、1日
小さく分けて、
そう、小さく分けてっていうところですね。でそれでより世界的なあのコラボレーションができるように。
へえ。
いや時差っていう、あ、時差っていうかその時間の、 あの、違い、タイムゾーンっていう概念が、それで消えていくんじゃないかとか。
わあ。
なんかそこら辺のなんかその新しいユーザー行動っていうのがすごい、個人的にはどう変わるのかっていうのはすごい気になっているんですけど、やっぱりなんか一つ重要なのはやっぱりなんかメタバースみたいな世界が起きないんじゃないかなっていう人も多分いっぱいいると思うんですけど、今のやっぱりアメリカの子供たちがどれだけロブロックスを遊んでるかって見ると、なんか明らかに何かしらこういう空間を生まれるんじゃないかなと思うんですよね。
もう生まれつつありますもんね、ロブロックスでは。
なんか特にここ 1,2 年間ですと、多くの例えばブランドがロブロックスに入ってきて、それで体験を出してみて、まあ正直言うとほとんどが、まあ、一瞬バズってますけど、ほとんどうまくちゃんとなんかずっと人気を保っててないケースが多くて、でもなんか実は同じようなことが2006年から2008年に起きていて、当時はセカンドライフっていうサービスが、流行り始めたタイミングで、実はインテルとか IBM とかアメリカンアパレルとか日産とか NBC が実は全員自社のセカンドライフ上での空間を作っていて、でもやっぱりリアルな世界と同じようなものを当時も作っていて、結局セカンドライフって今はちょっと分かんないですけど、昔だと空飛べたりとかしてたんですけど、ユーザーはで、その中でなんか普通の店舗に行くのって面白くないので、なんかそこら辺の多分考え方を見ないといけなかったりとか、やっぱりユーザーの動きってすごい面白くて、今現在の多くのセカンドライフユーザーって結構 VR チャットを使ってたり、実はセカンドライフよりも多くの時間を VR チャットで過ごしたりとかしてますし、なんか Discord のなんか役割もメタバース空間の中ではなんか割と成立し始めていていると思っていて、
Discord の中で、
あのその Discord ってなんかほぼなんかリモコンの役割になっていて、なんかそのディスコード上で集まってどこに行くか友達で決めて、それでみんなそこに行く。なんでいわゆるそのディスコード上でなんかいろんななんかロブロックスのこの世界この世界この世界がある中でどれ選びましょうかってなってるので、なんかそのちょっとガイド的な形になったりしているので、なんかそこの各プラットフォームが徐々にそういう方向性に向かっているっていうのはまず理解しないといけなくて、でもちろんまだ段階としては早いので、今ですと多分 SNS とかインターネット、まあ、SNS 時代と比較すると2008年あたりですかね。なんで2008年って Facebook って 1.5 億人の MAU があって、
はい、
2009年に 3.5 億人だったんですけど、
はい、
なんで今多分35億人の MAU があるので、まあ10倍以下だった、時代ですと。で、今ロブロックスって大体2億人ぐらいの MAU って言われてるので、
2億人も
なんで本当に15年ぐらい前の Facebook、と同じような、時期なんじゃないかなっていう、ところなので、まだ正直小さくて、まだなんかこれって本当に大きくなるのっていう、疑問があってもおかしくない時代ではあるんですけど、ただやっぱり過去10年間見ても新しい SNS ってどんどん立ち上がってますし、それで何億人ってユーザーを抱えて、いるので、なんでなんか可能性はどんどんあるのかなって思うんですけど、やっぱりペースはそこまで速くないので、
そのロブロックスのユーザーが増えるってことです
か？テクノロジーでユーザーに普及するっていう意味だと、やっぱりiPhone も100万デバイス販売するのに70日間かかりましたし、iPod も2年かかりましたし、で数千万台の iPhone を販売するのに 数年かかったりもしてるので、でなんか iPhone のその販売の流れを見てもなんか結構の間やっぱりそのスマホではなかった携帯、ブラックベリーとか Windows フォンとかの方が売り上げが高かった時期が結構長くて、なんか2010年から2011年ぐらい、まあ、いわゆる iPhone が出た2007年からすると、まあ、4、5年、まあ、3、4年ぐらいですかね、経ってようやく iPhone とか Android とかその競合サービスの携帯サービスを超え始めたタイミングだったので、
はい、
なんかやっぱり普及ってすごい時間かかるんだなっていうのを思いますよね。
リアルなものだと大変ですね、やっぱ。
特にそうですよね。
うーん、
なんでなんかツイッターであるなんか誰かがツイートしてたのを見たんですけど、あのアメリカで人口の 25% に普及するための時間をなんかいろんなテクノロジーで比べてたんですけど、例えば電気って46年かかったり、電話は35年かかって、ラジオは31年かかって、テレビは26年かかって、 PC は16年かかって、携帯は13年かかって、インターネット7年かかって、スマホは4年っていう、これ徐々に早くなってるんですけど、あのただやっぱりその時間はかかるっていうのは共通点としてあって、なんでなんか今だとゲームとかバーチャル世界って呼んでるかもしれないですけど、次の世代はなんかこれをなんかゲームと呼んでないと思うので。
ああ、じゃあもうヘッドセットもまあ10年20年のスパンで広まっていくのかもって、
可能性はもちろんありますね。
で、
なんか難しいのはこのメタバースっていうものは一つのデバイスに依存する話でもないので、なんでパソコン上でも多分メタバースみたいなものにアクセスできますし、まあ、いわゆる本当にインターネットと似たようなことなんですけど、やっぱりそこに対してしっかり理解して、そこのレイヤーを全て作ろうとしているのがこのメタかなっていうところですね。
いつからそんなメタバースの事業を考え始めたんですかね、マークさんは。
まあ、でもそもそもオキュラス買収するちょっと前からは考えてたんじゃないですかね。で、
インスタ買収、はい、
マークさんユニティも買収しようとしてたんで、
何か新しい開発レイヤーが取れる領域どこかみたいなので、ヘッドセット領域、
まあでも少なくとも2010年じゃないですかね。いわゆるスマホを作ろうとした時、
ああそうか、なるほど、
には考えてはいたんじゃないですかね、次がどこかっていうのは。
へ
え、そう考えると そっから13年経ってる中でまだまだこれから投資しないといけないっていうところですよね。
いや本当に体力がある会社じゃないとできないですねこれは。でずっとその未来に投資し続ける、
でもそれができるのはやっぱファウンダーだからっていうところですよね。だからなんか上場企業ですし、世界、ね、トップ10とかに入るような時価総額持ってますけど、メタってやっぱり未だにちょっとスタートアップ感があって、
でもアップルもずっと車とかヘッドセット開発してるのもすごくないですか。
それはすごいですよね。
創業者じゃないですけど、
やっぱりアップルはアップルでなんか特殊ですよね。なんかどっかのタイミングでアップルのなんか組織について話さないといけないかもしれないですよね。そこの組織体制ってすごい特殊なんで、あと長年アップルに関しては長年いる人たちが多い。
まあ、確かに創業者じゃなくてそういうエッセンスは幹部に詰まってるっていうのはあるかもしれないですね。
それがすごいですよね。まあ、というところでちょっと今回ちょっとメタのシリーズとして、出してたんですけど、残る会社がアマゾンか、あとグーグルは多分もうちょっとちゃんとやらないといけないですけど、まあ、どっかのタイミングアマゾンもやりましょうか。
やりましょう。でアマゾンは とか。
アマゾン難しいですよね。広すぎて。
ジェフ・ベゾス深掘りも面白いかもしれないですね。
うん、ああ、彼
だけの。宇宙の話とかも。
確かに。
なんか どこに目指して、なんかどういうモチベーションとかビジョンのもと、自分は行動してるんだろうとか、すごい気になります。アマゾンもすごい、なんていうか、なんかツイッターとか、その、アップルとかのなんかインターネット初期のカルチャーってよりは、なんかもうちょっとビジネスの差異があって、
確かに。
超優秀な人が集まってる組織みたいなイメージはあります。なんかその、堅実な、その、あのテーブル、あの、ドアにしたみたいな話とか、あ、
はい、
あの、一枚の企画書の話とかありますけど、なんか、ちょっと雰囲気違いますよね、いい意味でも。
確かにジェフ・ベソスはなんかキャラクターとしてはなんかマークさんとかビル・ゲイツさんとかと、
インターネットオタクじゃないですよね。
まあ元々ウォール街にいた人ですよね、確か。なんでなんかそのいやビジネスチャンスを見てアマゾンをスタートしてたわけなんで、あの市場、インターネットっていう市場を見て、そういう意味だとなんかちょっと違いますよね、視点が。
面白い。面白そう、それは。でも、はい、じゃあそんな形で、
はい、
今回も聞いていただきありがとうございました。気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。そしてメンバーシッププログラムオフトピッククラブもノートでやっているので、気になった方はチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。